シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2007年制作のアメリカ映画魔法にかけられてからご紹介します。ディズニーアニメのプリンセスが実写の世界へ迷い込んだことで起こる大騒動を描いたファンタジックコメディです。 2D アニメーションと実写で描き分けています。この魔法にかけられてのオリジナルサウンドトラックからキャサリー・アンダーウッドが歌うテーマソングエバーエバーアフターをお聴きいただきましょう。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。8月8日から全国公開中、 I'm Still Here をご紹介します。セントラルステーション、モーターサイクルダイアリーズなどで知られるブラジルの名将ウォルター・サレス監督がオン・ザ・ロード以来12年ぶりに手掛けた長編監督作品です。1970年代の軍事政権が支配するブラジルで実際に起きた政権の理不尽な拷問による元議員の死と残された彼の妻子が歩んだ道を描いた作品です。2024年第81回ベネチア国際映画祭で脚本賞、第97回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞しました。ストーリーを簡単にご紹介します。1971年ブラジルのリオデジャネイロ、軍事独裁政権に批判的だった元下院議員のルーベンス・パイバが供述を求められて政府に連行されて、そのまま行方不明となりました。残された妻のエウニセは5人の子供を抱えながら夫が戻ってくることを信じて待ちます。やがて彼女自身も拘束され、政権を批判する人物の告発を強要されます。釈放された後、エウニセは軍事政権による横暴を暴くため、また夫の失踪の真相を求めて不屈の人生を送るのでした。この作品はルーベンスとエウニセの息子であるマルセロ・ルーベンス・パイバの回想録が原作となっています。エウニセ役で主演を務めましたフェルナンダ・トーレスはこの作品と同じウォルター・サレス監督のセントラルステーションでブラジル人俳優として初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされたフェルナンド・モンテネグロの娘さんです。母親と親子2代で同じウォルター・サレス監督作でアカデミー主演女優賞ノミネートを果たしました。また母親でありますフェルナンダ・モンテネグロもこの作品に出演しています。自由を奪われ絶望の淵に立たされながらも、エウニセの声はやがて時代を揺るがす静かな力へと変わってゆきます。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とても厳しくとても素晴らしい作品です。この作品はブラジルの軍事独裁政権下で実際に起きた悲劇、元下院議員のルーベンス・パイバの拉致殺害事件をもとに、その妻エウニセと家族の歩む姿を描く作品です。2024年9月第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で本作はワールドプレミアを迎えました。上映後には10分を超えるスタンディングオベーションが沸き起こり、現地メディアは主演のフェルナンダ・トーレスの演技を魂の奥深くに触れるようだと絶賛しました。アカデミー賞で受賞したのはブラジル映画として初めての受賞でした。それほど評価の高いこの作品を作ったのはウォルター・サレス監督です。ウォルター・サレスはこう語っています。この原作を初めて読んだ時、胸の奥が激しく震えた。しかもこれは私自身にとっても詩的な物語です。パイバ家とは旧知で、子供たちとは友人だった。あの家の佇まいは今も鮮明に記憶に残っている。そしてこの映画を形にする7年の間に、ブラジル社会は再び過去の暗い影へと危うく傾いた。 まさにその現実がこの物語を今語らねばならないという切迫感を私に一層強く抱かせた。そうウォルター・サレスは語っています。そして主演のフェルナンダ・トーレスです。エウニセ・パイバを演じました。彼女はブラジルを代表する名優です。サレス監督は彼女を共にこの作品を形作ったもう一人の作家だとまで評価しています。そしてフェルナンダ・トーレスはこう語っています。あまりに重い現実を演じねばならなかったと語り、撮影中に感情の高ぶりを抑えきれず、一人リオの街を歩いて涙を流した、そう明かしています。私もスクリーンを見つめていて、フェルナンダ・トーレスのエウニセ・パイバを見ていると、心が大きく震えているのを感じました。そのエウニセが彼女に憑依しているような、まさに危機迫る演技をスクリーンから感じ取りました。そして、エウニセの老年期を演じたのはトーレスの実の母親です。ブラジル映画界の伝説的な存在、フェルナンダ・モンテネグロです。この親子二代によって一人の女性の人生を演じたこの配役は、映画に深い実在感を与えています。権力によって平和な家族の毎日が一瞬にして奪われる。それは今も世界のどこかで繰り返されています。その悪夢のような現実から目を背けてはならない。そして口を閉じてはならない。私はそう思います。我々が住むこの日本の地球の裏側ではこういう事件が起きていたのです。I'm still here。名作です。
8月8日から全国公開中、 I'm still here、 2時間17分の作品です。8月22日から公開、バレリーナ The World of John Wick をご紹介します。キアヌ・リーブス主演の大ヒットアクション、ジョン・ウィックシリーズのスピンオフ作品です。シリーズ第3作ジョン・ウィック・パラベラムとクロスオーバーしながら新たな暗殺者の復讐劇を描いています。主演は007ノータイムトゥーダイ、ブレードランナー2049のアナデ・アルマスです。ストーリーを簡単にご紹介します。伝説の殺し屋ジョン・ウィックを生み出した組織ルスカ・ロマで殺しのテクニックを磨き、暗殺者として認められたイブは、ある殺しの仕事の中で亡き父親に関する手がかりをつかみます。父親を殺した暗殺教団の手首にあった傷が倒した敵にもあったのです。コンチネンタルホテルの支配人ウィンストンとその忠実なコンシェルジュのシャロンを頼り、父親の復讐に立ち上がるイブでしたが、教団とルスカロマは遥か以前から相互不干渉の休戦協定を結んでいました。復讐心に燃えるイブは立ち止まることなく教団の拠点にたどり着きますが、裏社会の掟を破った彼女の前にあの伝説の殺し屋が現れるのでした。伝説の殺し屋と対峙した時、彼女は何を選択するのか。主演のアナデ・アルマスのほか、ウォーキングデッドのノーマン・リーダス、ユージュアルサスペクツのガブリエル・バーンらが新たな顔ぶれとして参加しています。キアヌ・リーブス、イアン・マクシェーン、ランス・レディック、アンジェリカ・ヒューストンらシリーズでおなじみの出演者も再び登場しています。ジョン・ウィックシリーズのチャド・スタエルスキがプロデューサーを務め、アンダーワールドのレン・ワイズマンが監督を務めています。映画史を変えた過剰な超絶アクション、それにスタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに、広がり続けるジョン・ウィックワールドに新たな復讐の女神が誕生しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなか素晴らしいアクションです。楽しめました。監督のレン・ワイズマン、彼はアンダーワールドシリーズを作っています。 これは結構僕が好きな作品です。ケイト・ベッキンセールが主演を務めていました。それからダイハード4.0 ですね、これも作っています。また2012年版のトータルリコールも作っています。したがってアクションはお手の物なんですね。主演の穴であります。紹介にもあったように007ノータイムトゥーダイでは見事なアクションを見せてくれました。そして今回はよりハードなアクションを2段階上げて演じています。主演のアナ・デ・アルマス演じるイブ・マカロ、彼女は幼い頃ヨーロッパに拠点を置く暗殺者たちの教団に両親を殺されました。そして身寄りを失ったイブを引き取ったのはホテルニューヨークコンチネンタルの支配人ウィンストンでした。彼女はバレリーナとして、そして暗殺者として技を磨きながら育てられます。時を経て12年後、偶然知った父を死に追いやった敵、彼女が長く自分の中に封じ込めていた記憶が再び呼び起こされます。彼女の心に奥深く沈んでいた復讐の炎、彼女の心に再び火がつくのでした。この映画は何といってもアクションです。その華麗なるアクション、激しいアクションが冒頭からラストまで次から次へと出てきます。その見事さ、それを楽しんでください。それから気になるのはジョン・ウィックですよね。今回はジョン・ウィックは出てこないのか、そう思われるあなた、大丈夫、ご安心ください。彼は出てきます。しかもとてもおいしいところで登場します。キューバのハバナ出身のアナ・デ・アルマス、新しいアクションスターの演技をご堪能ください。
8月22日から公開、バレリーナ・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック、2時間5分の作品です。さて今回はバレリーナ・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィックのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今回の作品はまさに華麗な殺しです。今日のキーワードはバレリーナ、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードはバレリーナです。なおご応募の締め切りは8月13日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ファンタスティック4ファーストステップ、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームマーリンさん、兵庫県神戸市にお住まいの働くママさん、愛知県一宮市のジュリアンさん、おめでとうございます。マーリンさんから、マーベルファンの一人です。番組はラジコで聞かせていただきました。ファンタスティック4は特殊能力を持った4人組の1作目なのですが、中にはタイトルの4で4作品目と勘違いしている方がいるようです。私の友人もそうでした。番組で紹介してくださったストーリーや彼らの能力の紹介は初めての方にも分かりやすく、とてもワクワクする内容でよかったです。また出演俳優や監督の代表作なども知ることができて、その作品も見てみたいなと興味を持つことができました。私のような作品を待ち望んでいたファンも、これからマーベルの作品に触れる方にも楽しめる作品になっているといいなと思います。ファンタスティック4でジョニー・ストームを演じたジョセフ・クインさんのファンです。ストレンジャー・シングスのエディ役で知り大好きになりました。主演の4人の代表作が紹介されていくときに、ジョセフさんの代表作は何になるのかなとドキドキ聞かせていただきました。グラディエーター2の 下駄皇帝は本当に冷酷な役でした。今回ヒーロー役を好演してくれたので、今後番組で彼の代表作にファンタスティック4を紹介していただけるようになる日を楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。
浜田さんね、
はい、
このマーリンさん、なかなか映画にお詳しいディープなファンの方ですよ ね、
ね、
うん、それでね、
はい、
装いも新たに登場したっていう意味ではマーリンさんの言う一作目と言ってもいいのかもしれませんが、実はこのファンタスティック4っていうのは過去に3作品公開されているんですね、
はい、
でそれは20世紀フォックスから配給された3作品なんです。2005年、そして2007年、2015年と配給されてきたんですが、今回からディズニーで配給されています。なぜかというと、20世紀フォックスは今ディズニーに買収されてディズニーの傘下に入っているんですね。でマーベルスタジオが新たに作ったファンタスティック4、配役も監督も今回変わって装いも新たに登場したという意味で今回の作品になっています。ちょっと付け足しました。はい、
働くママさんから、MCU マーベルシネマティックユニバースの世界が大好きで、今回のファンタスティック4再始動には本当にワクワクしています。特に家族の絆がテーマのこの作品を私たち夫婦で見られたら嬉しいです。結婚してからなかなか映画館に行けていなかったのですが、この作品はぜひ一緒にスクリーンで見たいと思っています。映画をきっかけに久しぶりに2人の時間を楽しめたらいいな、そんな思いも込めて応募しましたとくださいました。ぜひ働くママさん、ご夫婦でご覧になってくださいね。ジュリアンさんです。昔からファンタスティック4が大好きで、原作コミックも読んでいました。マーベルシネマティックユニバースでどんな風に描かれるのか、特にリードとスーの関係性やベンの葛藤がどのように描かれるのか楽しみです。マーベル映画はいつも劇場で見ると決めていて、サウンドも映像も絶対にスクリーンでこそ映えると思っています。ファーストステップ、この歴史的な第一歩を劇場で体験できたら本当に幸せですとくださいました。ぜひぜひ劇場で体験されてきてくださいね。続きまして、映画長崎閃光の影でペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は京都府京都市にお住まいのラジオネーム梅尾結びさん、広島県広島市の荒株さん、東京都中野区にお住まいの被爆体験伝承士13期生さん、おめでとうございます。いつも分かりやすく心のこもった語りで映画紹介をありがとうございます。毎週楽しみにしています。ありがとうございます。今年は夏に向け、例年になく戦争についての映画やニュース、新聞記事を目にしますね。この映画の公開も知っておりましたので気になっていましたが、番組での紹介内容でこれは今見ておかなければと思いました。元看護学生の方の語りとして、三輪明宏さんが参加されていることも興味深く、戦争の時代を知っている方の声でその時代を知れる良い機会と思い、ぜひ拝見したいと思いました。矢沢さんが番組で紹介された劇中の言葉、あと1週間早く負け取ったら皆生きとった、なんて重く深い言葉でしょう。映画を見る前からこれは心してみたい映画だと思っていますとくださいました。荒株さんからです。こんにちは、この番組はたまたま知ったのですが、いつも映画鑑賞の参考にさせていただいています。ありがとうございます。私は長崎出身なのですが、亡き母がまさに原爆投下後、看護師として被爆者の救護活動に携わっていました。列車で次々と運ばれてくる被爆者の皮膚に湧いたウジ虫をピンセットで取った話など聞いたことがあります。母が体験したことをこの映画でぜひ追体験したいですとくださいました。被爆体験伝承士13期生さんです。いつも映画のさまざまなトピックスと素敵な音楽に惹かれ楽しく聞いています。暑い日が続きますので、夏の映画館で素敵な映画を味わいたいですね。戦後80年、被爆を実体験された方々の生の声を聞く時間が限られていく中、 憂いを感じざるを得ない日々です。80年前の悲惨な体験の中、献身的に貢献した看護師の皆さんの尊い生き様を描いた長崎閃光の影での番組での紹介に強く心を惹かれました。90歳を超える山下藤江さんの思いを映画を通して体験したいと思います。昨年の春より広島市が募集する被爆体験伝承者の研究生として、被爆体験の後世への伝承をするための学習会に参加しています。ああ、そうなんですね。それでラジオネームが被爆体験伝承士13期生さんでいらっしゃるんですね。ぜひこの映画を中学生の一人娘と鑑賞したいと思いまして応募いたしますとくださいました。ぜひお嬢さんと鑑賞いただいて感想をお聞かせいただけますと幸いです。そして木の上の軍隊のチケットプレゼントにご応募いただいた方の中で、戦争にちなんだメッセージをいただいた方多くいらっしゃいました。ご紹介します。大阪府大阪市にお住まいのポップコーン大好きさんからもいただいています。戦争を終わったことを知らずに現地で何年も過ごした人といえば、横井さんや小野田さんを思い出します。戦後生まれですが、まだまだ戦争の足跡を感じる時代に育ったのだと今更ながら感じますけれども、今やそんな名前を聞いても知らない人が多いのでしょうね。激戦地沖縄での潜伏生活、今のようにスマホもなく通信手段も失い、戦争も知らず、どんなに不安な暮らしをしていたのか、どう描かれているのか、とても見たい作品ですとくださいました。本当に過酷な中での生活でいらしたと思います。ポップコーン大好きさんのメッセージの中で、横井翔一さんと小野田博夫さんのお名前が登場しましたけれども、矢沢さん、横井翔一さんは1972年の2月にグアム島で発見されて、およそ28年ぶりに帰還され、帰還後恥ずかしながら帰ってまいりましたという言葉が印象に残っていますね。また小野田博夫さんは1974年3月にルバング島で発見されて、およそ30年ぶりに帰還されたということがニュースでも報道されました。いや、過酷な生活でいらしたでしょうね。
僕はね、この件ですごく印象に残っていることがあるんですけど、はい、それは何かというと、小野田さんが日本に戻ってらっしゃった時に、はい、日本のことをよく知っていたんですよね、日本のことをよくご存知だったんです、うん、で、記者がいろいろ取材すると、なんと小野田さんはフィリピンのジャングルで短波放送を聞いていたと、したがって日本、当時日本短波放送、今のラジオ日経ですけれど、
ラジオ短波の時ですね、
ラジオ短波以前、日本短波放送の時、
短波放送の時、
はい、日本短波放送の時に、はい、まあ短波の放送を聞いて、したがって株の放送だとか、あるいは競馬だとか、よくご存知だったんです。
どんな思いで聞いてらしたんでしょう
か。どんな思いだったんでしょうね。でもね、それがね、ある意味暴力放送じゃないかとも思ったそうなんですね。だからその時に、もう日本は戦争終わってるんだっていうのを分かったら、その時に出てこられればよかったのに、まだまだ戦争は続いてるという思いがあったのかもしれませんね。
なかなかそれを事実と受け止められない、そうですね、現実も終わりだったっていうことなんですか。
でも短波放送がそういう形で小野田さんに届いていたというのは、なんかちょっとご縁を感じるなっていう、そんな思いがしました。
感慨深いですね。
そうですね、
ラジオ日経がつながっているんですね。
そうそう、うん、
いや、ポップコーン大好きさん、貴重なメッセージありがとうございました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々、紹介しきれませんでしたがごめんなさい、お寄せいただきまして本当にありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日は皆さんから本当にたくさんメールをいただき、なかなか普段ご紹介できないので、いつもより少し多くご紹介させていただきました。そこで残り時間があまりないので、今日は簡単にお話しします。今はまさに夏休みの時期です。夏休みというと、いつもこの曲を聴いています。映画避暑地の出来事の有名な曲です。この映画は1959年のアメリカ映画です。スローン・ウィルソンによる小説を映画化した青春映画です。避暑地での親たちの恋、そして子供たちの恋、密かな密会、親同士の結婚、そして駆け落ちの失敗などを経て、最後は 親の承認を得て子供たちは結婚に至ります。
今夜は映画避暑地の出来事より夏の日の恋パーシーフェイスオーケストラを聞きながらお別れです。ここで番組からのお知らせです。今週お聞きの方はご存知かと思いますが、中央競馬実況中継の放送延長に伴いまして、来週8月16日までシネマ銀幕の夜は8時から放送です。皆様お気をつけください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
お休みのあなた、この曲を聴いて夏休みを楽しんでください。そしてお仕事のあなた、ご苦労様です。仕事が終わったら冷えたビールで乾杯してください。あなたに素敵な夏を。矢沢俊彦でした。